メッセージの時に移ります。まず兄弟にレビ人への手紙4章1節から12節を朗読いただき、その後罪を許される神と題して藤山先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。それでは聖書をお読みいたします。レビ記4章1節から12節。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。人が主がしてはならないと命じたすべてのことから離れて、気づかずに罪に陥り、その一つでも行ってしまった以下のような場合には、油注がれた祭司が罪に陥って、民が責めを覚える場合には、その祭司は自分が陥った罪のために傷のない若い牡牛を罪の清めの捧げ物として主に捧げる。彼はその牡牛を会見の天幕の入り口、主の前に連れて行き、牡牛の頭に手を置き、主の前でその牡牛をほふる。その油注がれた祭司はその牡牛の血を取り、それを会見の天幕に持って入る。その祭司は指に血を浸し、主の前で聖所の垂れ幕に向けてその血を7度振りまく。祭司はその血を会見の天幕の中にある主の前にある香り高い香の祭壇の四隅の角に塗り、そのお牛の血をすべて会見の天幕の入り口にある全焼の捧げ物の祭壇の土台に流す。そして罪の清めの捧げ物であるそのお牛の脂肪をすべて取り除く。すなわち内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪すべて、また二つの腎臓とそれについている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた肝臓の上の小腰を取り除く。これは交わりの生贄の牛から取り除く場合と同様である。祭司はそれらを全焼の捧げ物の祭壇の上で焼いて煙にする。そのお牛の皮とそのすべての肉、頭と足の部分、さらに内臓と汚物、すなわちそのお牛の残りすべてを宿営の外の清いところ、すなわち灰捨て場に運び出し、焚き木の火で焼く。これは灰捨て場で焼かれる。以上です。
一言御言葉を聞く前にお祈りを捧げます。天のお父様、新しい年2月を今9日目を迎えて、今日もあなたの御前で礼拝できる幸いを感謝いたします。先週はまとまった雪が降り、一面が白銀の世界とも言える状態になりましたけれども、その雪よりも白く私たちをイエス・キリストの血潮によって清めてくださるあなたの恵みを覚えて感謝いたします。今開かれているこのレビ記から、どのようにして私たちが神の前に罪が許され清められて、神との親しい深い交わりへと進んでいけるのか、その道を教えてくださるようにお願いいたします。語るもの聞くもの、御霊によって一つとしてくださり、御心を悟らせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。聖書は、このような分厚い本ですが、聖書はザ・ブックという意味もありまして、本の中の本という意味だと言われています。そしてこの聖書は単なる物語でもなく、歴史を紐解いているわけでもなく、私たちの心がどのような状態なのかを映す鏡として、神様は聖書を開き聞く者にその私たちの心を映して示してくださるということを信じた時から何度か教えられています。そして特にこのレビ記は まあ、難しいという定評がある書物の中のトップになるかもしれません。同じことが繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し、これでもかこれでもかというぐらいに同じ言葉で綴られている、まあいい加減飽きてくるという人がいても不思議ではない、そんな書物ですね。しかしこのレビ記を読んでいくときに、どうしたら人は罪が許されて、そしてその魂が清められて神の前に近づけるのかということが詳しく描かれている、示されている本だと、書物だと言えます。そしてそれはやがて現れるイエス・キリストの十字架と、そしてその流された血の働きにぴったりと符合するように、神様は聖書というものをそのように私たちに与えてくださいました。でまず最初に画像を何枚もパワーポイントで見ていただきますが、ポインターが今ないので、言葉だけで説明しますが、これが荒野で作られた幕屋というものですね。次お願いします。そしてこのように、幕屋の中に会見の天幕っていうのがあって、その前で祭司たちが、生贄となる動物を、捧げている様子、そして幕屋の入り口のところに羊が、います。この羊を解体するのはレビ人の働きでした。次お願いします。そして、真ん中にある祭壇、聖堂で作った、まあ、アカシアの木に聖堂をかぶせた祭壇で、これはどんなに温度が高くなっても壊れないという、消防署が、調べてお墨付きのある、祭壇ですね。ここで動物が、焼かれました。次お願いします。これがその火が燃え盛っていた祭壇ですね。そして両側に細長い棒がありますが、これは祭司たちが肩に担いで運ぶためのものです。次お願いします。そしてこれは聖所の中です。光を照らす燭台、そしてまあこれは世の光と呼ばれるイエス・キリストを表します。右側には12のパンを並べる机があります。そしてその上の方に、香りの高い、香を炊く祭壇、小さい祭壇ですが、ここで、祭司が香を炊いていました。これは私たちの祈りを表します。そしてその向こうに天使を表すケルビンを刺繍した至聖所に入るための幕があります。この幕がイエス様が十字架に書かれて、死なれた時に上から下に真っ二つに裂けた幕です。次お願いします。これが光沢光壇ですね。でその長い二つの棒も、担いで運ぶためのものです。全部金で覆われています。次お願いします。これは至聖所の中ですが、ここには大祭司が年に1回だけしか入ることが許されていない最も、まあ、聖なる場所といえるものです。祭司の大祭司の前にある箱は契約の箱で、ここに2枚の石の板が入っていました。10回が書かれている石の板が収められていました。そしてこの契約の箱の上に載せられている蓋が贖いの蓋と言われて、ここで大祭司は年に一度自分のため、そしてイスラエルの民のために罪の贖いというものをしていました。でここの中には光は全くありません。しかし神様がここに臨在されているので、 神の栄光で中は輝いていたわけですという画像です。次もありますかね、画像。はい、これで一通り終わります。で、神様はなぜこのような七面倒くさいと思われるようなレビ記を私たちに与えられたのでしょうか。それは神様が聖なるお方なので、神様を知る、神様に近づく、神様と交わるためには、神様がどういうお方であるかを知らなければ人間は不可能なんです。近づくことも知ることも近づくことも交わることも不可能なんです。つまり神様とはこの世界を作られた創造主ですが、唯一の神ですから、その栄光は私たち人間が想像もできない凄まじい、この全宇宙に満ちている栄光といっても過言ではない、その神様の性というものを知る手がかりがこのレビ記に記されているわけです。だからクリスチャンとなってレビ記を読まないと、その神様のご性質というものを知ることを逃してしまう可能性がありますので、ぜひ一度は、一度ならず何度もこのレビ記を読み進めてみてください。レビ記の11章45節にこのように記されています。私はあなた方の神となるためにあなた方をエジプトの地から導き出した主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい、私が聖であるからと語られました。今4章を読んでいただきましたけれども、まあ、聖書の書物は全部で66巻というのは誰でも知っていることではありますが、最初の聖書の3つの書物、創世記、出エジプト記、レビ記、これは創世記は命の源である神様がこの世界を作られた、天と地を作られた、そこに人間を作られた、命の源である父なる神様が全てにわたって、ご自身にわたってご自身を表しておられる書物です。そして出エジプト記は、エジプトに奴隷となっていたイスラエルの民を救う神様の物語ですが、救いの御業はイエス・キリストによって全人類に適用できる恵みとしてもうすでに紹介されていますが、出エジプト記は子なる神が登場する書物です。そしてこのレビ記は、聖霊なる神が私たち鈍い魂、そして罪によって汚れた魂に光を照らし、イエス・キリストの血潮によって清めて、私たちがキリストの形に似たものとなるように作り変えてくださるために、聖霊なる神様が働いておられる書物なんですね。そういう構造が聖書の中にはあります。さて、この4章の最初に主はモーセにこう告げられた、告げられたという言葉を少し詳しく見ていきますときに、神様はシナイ山からモーセに律法を語られました。まあ、それが十戒というもので2枚の石の板に刻まれましたけれども、その時にモーセは、あるいはイスラエルの民はそのシナイ山のふもとに集まっていたのですが、その神様の御声にあまりにも恐ろしくて、もう耳を塞ぐか、もう離れたいというぐらいの強烈な神様の御声だったわけです。そしてヘブル書を出していただくと、モーセでさえも恐れました。彼らはたとえ獣でも山に触れる者は石で打ち殺されなければならないというその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまり恐ろしかったので、モーセは私は恐れて震えると言いました。 あの200万人の人たちを荒野40年間導いたあの大指導者モーセでさえも恐れるほどにシナイ山から語りかける神様の御声というものはこの世にモーセを恐れさせたわけですね。私たちはそれを想像することもできません。でも神様はモーセとイスラエルの民を守られました。今私たちはそういう恐ろしい神様の御声としてではなくて、小さい細い御声としてあの預言者エリアが聞いたように、聖書の御言葉を通して読むときに、メッセージを聞くときに、いろんな方法で神の御言葉に触れるときに、私たちは小さい細い御声を聞きながらそれを覚えて蓄えていくわけです。その時に神様が私たちに告げてくださるんですね。御霊が語ってくださるわけです。で、この4章を見ていく時に、神様が幕屋から告げられたそのことは、内容は、人はどうしたら神様に近づくことができるのか、そのための手段は何かということを見ていくわけです。で、レビ記の最初の4章5章にかけて、5つの生贄というものが、5種類の生贄が紹介されています。まあ、詳しくは紹介できませんが、主に4つ、紹介すると、第1はこの4章では油注がれた祭司が罪を犯した場合、つまり油注がれた祭司というのは大祭司です。日本でいうと天皇にあたりますね。天皇は日本の神道の大祭司です。だから国民の安寧のために神殿で祈りを捧げる務めを負っているわけです。もちろんそれは偶像の神に対してですけれども、イスラエルの大祭司は生ける誠の神に仕えるしもべでした。しかし彼が罪を犯した場合に、お牛を殺して血を流してその脂肪を焼いたわけです。次はイスラエルの全会衆が罪を犯した場合、それが4章の13節から21節にかけて出てきます。3番目はイスラエルの族長たち、12部族のリーダーたちが罪を犯した場合の生贄について22節から記されています。そして4番目に一般のイスラエルの人たちが罪を犯した場合にどんな生贄が必要かということが27節から記されている。まあ、そういう内容がこの4章なんですね。そして神様に近づく道というものは、そのために用いられるものは生贄とされる動物の血でした。生贄として殺される動物はお牛、そしてお羊、おやぎ、そして鳥、こういった動物が毎日イスラエルの人たちが罪を示されたときに、それを自覚したときに、人々はこの動物を携えてきた。さっき画像にあったように幕屋の入り口に続々とやってきて、そしてその入り口を入ったらレビ人たちが、まあ、ある意味血しぶきを浴びながらと言ったら、まあ、少し近いかもしれません。おびただしい血が、まあ、その荒野の砂漠の地に砂に吸われていったわけですね。で、最初の血はと言いましょうか、最初にその血が、注がれる場所は6節にありますが、その祭司は指を血に浸し、主の前で聖所の垂れ幕に向けてその血を7度振りまく。祭司がその血の入った器に指を入れて それをあの天使が描かれていたケルビムが刺繍されていた聖女と死聖女を隔てる仕切りの幕、それに7回振りかけたということです。その次にあの香の壇、香壇ですね、小さい壇がありましたが、その四隅に角がつけてありました。でそれに4つの角に血を塗ったわけです。私たちの祈りはイエス・キリストの血潮によって清められたものであるゆえに、神様の御前に私たちの祈りは高騰して上に上っていくわけです。血による清みがなければただ単なる人間の願い事にしか過ぎなくなってしまいます。しかし神様は血によって私たちを清めてくださっているので、いつでもどこでも祈ることができるわけです。ですから祈らないということは本当に残念なことだと言えるわけです。そして3番目は会見の天幕の入り、まあ、内庭のような場所に火が燃えている祭壇がありましたが、その前哨の生贄を捧げる祭壇の土台のところに残りの血をすべて注いだわけです。まあ、このようにして神様は人間が神様の御臨在のあるところに近づくことができる道を開いて備えてくださったということができるわけです。それまで神様と人間の間には罪が仕切りとなって、どっちからも近づくことはできないので交わることは不可能でしたが、その罪のない動物の血、シミも傷もない動物が捧げられたことによって、その血が振りかけられ塗られ注がれたことによって、罪人が神の前に近づくことができる道が開かれました。そしてそれはイエス・キリストを表していたわけです。ヨハネの14章6節、有名な御言葉がありますね。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありませんと言われた、そのことを表しているわけですね。目には見えませんが、今ここで血が注がれたらもう皆さんここから逃げてしまうと思いますが、イメージすることは可能だと思います。私たちは魂が罪で汚れ汚れ滅びるしかないものがイエス・キリストを信じたことによって雪よりも白くされているわけです。まあ、先週まとまった雪が降りましたが、雪よりも白く、ダビデが詩編の51編の7節で言っていますね。雪よりも白くという表現を使っています。今私たちはそのように神の前に雪よりも白くされているものであるということを感謝したいと思います。たとえどんな状態であったとしても、神の目には私たちは高価で尊い存在なんですね。イエス・キリストの血があるからです。私たちが頑張ったからいい人間だからとかいうことは一切関係なく、すべてイエス・キリストを信じることによって神の前に私たちは清められている、罪が許され清められている存在だということをしっかりと受け止めて、確信を持って信仰生活を送っていきたいと思うんですね。で、私たちにとってはイエス・キリストによる贖い、罪のもと、罪に売られて、その罪のもとから買い戻される、これが贖いという言葉の意味ですけれども、その贖いの御業がイエス・キリストによって完成したので、イエスの血によって近づけるということを、まあ、繰り返しになりますが、そのことをヘブル書の御言葉ではこのように語っています。こういうわけですから、兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に誠の聖女に 入ることができるのです。あの物理的な建物の中にある聖所ではなくて、まことの聖所、地上にある聖所は天にあるまことの聖所の写しと呼ばれています。でそれは今世界中のどこにもありません。しかし神様は私たちの心魂を聖所としてくださっているんですね。イエス・キリストによって死によって清められているので、神が私たちの中に住むことがおできになるわけです。私たちの中に住んでおられるイエス・キリスト、父なる神様に聖霊によって私たちはいつでも近づくことができる。それが交わりということの本質です。ただ人間が集まって、おしゃべりをして、挨拶を交わしておしゃべりをする、そういう交わりも確かに素晴らしいものですが、この意味が分かって神様と交わる、それは命の源である神との交わりのゆえに私たちの魂が生かされて強められて、この日常生活の中で、絶えず襲ってくる苦しみの中でも一筋の光を必ず神様が与えてくださっている。苦しいけれど倒れても真っ逆さまに倒れない、下には永遠の腕があるということを示してくださるわけですね。そのようにして私たちは涙の谷、死の影の谷を今までも歩んできましたし、これからも歩み続けていくことができるわけです。そしてなぜ災いを恐れないのか、あなたが私と共におられるから、私の中に神がおられるから、私は災いを恐れなくていいんだと言えるわけです。そしてそのようにしてイエス・キリストの血によって清められた私たちの中に神様は聖霊を注いでくださいました。それが神様が私たちのうちに住んでおられるということを示しているわけです。信じた時に聖霊なる神が私たちの中に入ることができたわけです。イエス・キリストの血のゆえに聖霊様は信じた者一人残らずその魂に入ってこられたわけですね。そして十節を見ていただきますと、ここに北海道はジンギスカンおいしいし、すき家に行くと牛肉牛丼がおいしいし、いろんな肉を食べられる、あるいは帯広に行けば豚丼もあるけど、その肉には必ず脂肪というものがついているわけです。私たちもそうですが、ここには脂肪がいっぱい出てきます。それは何の意味があるのか、意味がわからないと読んでいるとバカらしくなっていく、それはちょっと言い過ぎですけど、脂肪は私たちの心の動きである働きである知性、感情、意志というものに相当すると言えます。地上位、知性、感情、意志を神様に明け渡して神様の御心に従うとき、私たちは初めて自由というものを経験します。自分の肉の働きである、神様の御心はこうして聖書に書かれてるけど私はこうしたいという、神様の御心と私たちの意思がぶつかるんですね。その時に祈って祈って神様の御心に従う時、私たちは束縛から解き放されて誠の自由を得て神様の喜びというものを経験するわけです。それがイエス・キリストに注がれた喜びの油です。イエス様は神様の父なる神様の御心に徹頭徹尾従われました。その従順によってイエス様の祈りは父なる神様に聞かれ、そして十字架の死にまでも従われたそのイエス様に父なる神様は惜しみない 愛を注いで、そして聖霊を注いで、その聖霊様が死人の中からイエス様をよみがえらせてくださったわけです。従われたからイエス様はよみがえられたんです。最初からそういうシナリオだったからではありません。もちろん予言はされていました。でもそれとイエス様の従順は別ではなかったんです。従うということは私たちが聖霊に満たされる最高の方法なんですね。しかし罪によって私たちの意志は堕落し、そして自分のわがままが生きてくるときに葛藤を覚えて、そしてなかなか神様の御心に対してイエスと言えないという肉の働きというものを厳然として存在するわけですが、ですからイエス様が模範となってくださった、私に従ってきなさいと言われた、それに一歩ずつ従っていくときに私たちは自由になるわけです。キリストはご自分を無にして使えるものの姿を取り人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。これが死亡を祭壇の上で焼くということの意味だと理解できます。この死亡は人間のものにはなりませんでした。すべて焼かれました。私たちの意志も十字架という祭壇の上で自分の十字架を追ってイエス様についていくときに、この十字架の祭壇が私たちに備えられています。可能になるのはイエス様がつけられたその十字架が祭壇だと気づくときに、私たちもヨハネの手紙の第一ヨハネの一章九節の御言葉を握りしめて、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。聖書がそう言っているから告白したら、私は許され清められていると確信して立ち上がって進むわけですね。そのようにして罪の許しを経験した者は、旧約聖書を一言でまとめると、大いなる戒めだということを教会の5つの目的の中に記されています。イエス様の時代に律法学者たち、パリサイ人たちが律法の中で最も大事な戒めは何かって質問したときに、イエス様が旧約聖書を一言でまとめられた。それが次の御言葉を出していただきますと、もう何度も紹介していますが、イエスは彼に言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。同じようにあなたの隣人をあなた自身のように愛すよ。これが大いなる戒めと呼ばれている。旧約聖書を一言で表した。イエス様が要約された、まとめられた律法中の律法、愛の律法ですね。これを私たちは生涯かけて学びながら、少しずつ実践しながら、神様の愛の広さ、長さ、高さ、深さという次元を経験する特権に預かっているわけです。ある人はそれを実践して神様の愛を深く経験している人もいらっしゃいます。そして忍耐という、どんな集中をされても忍耐してその人を受け止めるという長い愛を、愛の長さを経験している人もいるでしょう。この教会に私たちが集められているのは偶然ではなくて、性格も違う、環境、育った環境も違う、いろんなものが違う人たちがここに集まって一緒に礼拝を捧げられる。そして小グループでお互いのことを理解し合うための機会が与えられている。それは私たちが 隣人を愛するとはどういうことかを学んでいく訓練の場でもあるわけです。でなかなかリーダーになっていただけるということが難しいこともありますが、ぜひ犠牲を払ってください。好き嫌いでやれるものではありませんから、必ず犠牲が必要なんです。私たち一人一人が救われてきた背景にはどれだけの人の祈りと犠牲が伴っていたか考えてみてください。そしてここに私たちが集められているその目的は何かということを真剣に考えていく時代、昔からそうでしたけれども、趣味で信仰生活をすることはありえません。目的があるわけです。なぜ役員の人たちは多くの時間を割いて部の担当者として多くの時間と、そして、知恵を尽くして奉仕するんでしょうか。それは教会を立て上げていくという、イエス・キリストの体である教会を立て上げていくために使命としてそれを神様から受け取って奉仕しているわけです。毎週何時間も奉仕している兄弟姉妹もいます。でもそれをもちろん辛い時もあるでしょうし、繰り返し繰り返しの原則の中でいつまで続くんだろうと疑問を持つこともあるかもしれませんが、それを信仰を持って従順を持って忍耐を持って続けていくときに、信仰の確信というものが与えられるとパウロは語っているんですね。ぜひ犠牲を払うことを厭わないでください。犠牲というとなんか大げさに聞こえるかもしれませんが、時間を使うこと、お金を使うこと、賜物を使うこと、私たちはこれを生きている間に神様に捧げる生贄として利用することができるわけです。最後に動物の血と脂肪が焼かれました。その後に何が残るかというと、11節からその牡牛の皮とそのすべての肉、頭と足の部分、さらに内臓とお物、すなわちその牡牛の残りすべてをとあります。皮と肉は生贄にはならないんですね。それはエルサレムの神殿から遠く離れたハイステバというところに持っていて、そこで焼かれたんです。これは何をしているかというと、動物は罪を犯した人間がその動物の頭に手を置いて自分の罪を移すという行為がここにも書かれているんです。手を動物の上に置いたときに、その人の罪がその動物の上に置かれたと神様は認めてくださるんですね。そしてこの行ですが、その動物の血と脂肪によって人は神様との和解を果たすことができます。それまでは敵対関係です。それまで私たちには神の怒りが望んでいたんです。怒りの子だったんです。しかし動物が捧げられ、なだめの供え物となって神様の怒りをなだめてくださった。そのことによって和解が果たされました。しかしその動物の体そのものは呪われたものであるために、罪が移されて呪われたものであるために、神の前から追い出されて宿営の外に出されて廃捨て場で焼かれたということなんです。それはイエス・キリストもそのような目にあったということです。最後の御言葉を出していただきますと、ヘブル書はこのように記しています。 動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしみを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。十字架にかけられる前の晩、イエス様はゲッセマネの園、エルサレムから少し離れたゲッセマネの園で血の汗を流して祈られました。イエス様にとっての苦しみは何だったかというと、父なる神様から切り離される、まあありえないんですが、十字架の上でイエス様が12時になった時に全地が真っ暗になった、それは父なる神が人間の罪が移された、私たち人間が目に見えないその罪の手をイエス様の上に置いた時に、父なる神様は罪の塊となった一人子イエス様をもう静止できなくなったわけです。その神の痛みがこの自然界に影響したのだと考えていますが、全地が真っ暗になってしまった、太陽は光を失ったということが起きたわけです。それがイエス様によってあらかじめ分かっていたからこそ、ゲッセマネの園で苦しんで祈られた3回、1時間ほどの祈りを3回繰り返さなければ、その苦しみは乗り越えられることができなかった苦しみだったんですね。まあ、受難日礼拝のようなメッセージは今この2月にやっていますけれども、イエス様は私たちをご自分の血によって聖なるものとするために門の外であらかじめ苦しみを受けられたということです。ですから私たちはキリストの恥ずかしみを身に負うということがここに記されています。恥っていうものが一番、苦しい感覚を持っているのが日本人です。そういう自覚を皆さんもお持ちだと思いますが、恥をかかされたということが人間にとって一番苦しいことだと日本人は理解している。まあ、それは武士道からも来ていますけれども、まあ、外国の人は別に恥をかいてもすぐ、あっけらかんとする人も多くいますが、日本人は根に持つという性格もあるので難しいところがありますね。でもイエス様は私たちのために恥を受けてくださった、恥ずかしみを受けてくださった、それを思い起こすことが時々必要です。ちょっとした人の言葉で傷ついたり、そして落ち込んだりということから守られるために、イエス様が私のために恥ずかしみを負ってくださった、それが全く罪のない方です。生涯において一度として人を憎んだことも妬んだこともない、汚れを知らない方が私たちのために自ら進んで恥ずかしいところを通ってくださったということを深く思い巡らすことができたならば、私たちの魂は、まあ、一番近しい人からの言葉で傷つくことは多いかもしれませんが、そこを平気ではなくてもイエス・キリストを見上げながら進むことができたら、私たちは成長したと言えるのではないかと思います。教会の中で起こる肉と肉のぶつかり合い、分裂といったものは、イエス・キリストのこの十字架の苦しみを、恥を、犠牲を覚えるならば乗り越えられてきたはずなんですが、肉の力があまりにも強いために 吹けば飛ぶような存在になってしまった教会がたくさん今までの歴史の中でありました。小グループの交わりとは、そのような肉と肉のぶつかり合いが仮に起こったとしたときに、それまでの祈り合うということが積み上げられて、祈り合うときにその人たちの霊はつながるということが起こるので、醜い争いに発展することなく、忍耐しながら、お互いに忍耐し合いながら、キリストを見上げて同じ方向を見ることができるということですね。お互い見たらもうぶつかり合うのは必要です。でも同じ方向を見る訓練を受けながら、イエスキリストを見ることを繰り返しながら進んでいくときに、教会は神様がご支配されるところ、神様がご臨在されるところ、そして言葉が、呪いの言葉が、苦い言葉が、思いが浮かんできたときに、それを止めることができる聖霊の働きを持っている人になることができるわけですね。これからもこのレビ記を愛読しながら、その意味を一つ一つ、まあこの礼拝堂から出たらほとんど忘れてしまうということも、ありますけれども、繰り返し繰り返し学び続けて、この意味を理解しながら実践していきたいものであります。罪が許された、魂が清められたということは、言葉に表せないほどの賜物であり恵みだということを、今朝共に学ぶことができて感謝いたします。お祈りいたします。天皇とおさま、このような書物が聖書の中にあることを心から感謝いたします。人間が罪の塊であり、どこまでも邪悪であり、どんなにいいことをしたとしても、そして教養を増し加えたとしても、神の前に近づける理由にも力にもなりませんが、罪のないお方が十字架にかかって、神の子羊として、その身に私たちの罪、汚れを、呪いをすべて引き受けて、裁きを受けて死んでくださったゆえに、私たちに向けられていた神の怒りは、裁きは過ぎ越したことを心から感謝いたします。のみならず、私たちの知性、感情、意志を御霊によって神様に明け渡し、好き嫌いや、また自分のわがままを超えた世界を見ながら、従順なものへと作り変えられて、神様がそのようなものを通してなされる御業を見る経験に豊かに預かっていくことができるように、今日共に集っている一人一人を、その魂をあなたが祝福してくださるようにお願いいたします。心からこの恵みを感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。